今日はコリント人への手紙第1の4章6節から13節です。このところではキリストのゆえの愚かさが語られています。6節に、兄弟たち、私はあなた方のために私自身とアポロに当てはめ以上のことを述べてきました。ここに私自身とアポロに当てはめとあるわけですけれども、これは何かというと人を比較するということです。それは6節の終わりのところに一方に組みし他方に反対してという言葉が出てきます。コリントの教会の問題は何であったのか。私はアポロにつく、私はパウロにつく、この分裂が問題であったということです。そしてこの私たちの例から書かれていることを超えない、書かれている何を指しているのか、おそらくこれは旧約聖書律法のことだと思います。じゃあ律法の精神は何か。それは主なる神を心を尽くして愛する、そして人を自分の隣人として愛する、その愛を超えて何があるのか。6節の終わりには思い上がりという言葉が出てくるわけです。その思い上がりは一体どこから来るのか。それは7節の初めにあなたを他の人よりも優れていると認める、自分が一番偉いんだという心であるわけです。そしてあなたには何か人からもらわなかったものがあるのですか。私たち自身は与えられなければ存在できるものではないということです。それは生まれた時から死ぬまで自分は与えられていないと生きていくことはできない。もう赤ちゃんの時に食べ物が与えられる、そして私たちは年老いて体が弱ってくる、その時にもやはり人のお世話にならなければならないということです。そしてその究極は何かというと神様から与えられている、もう一切のものは神から出ているということを知らなければならないわけです。ところが8節のところにはもう満ち足りています、すでに豊かになっています。それは自分が一生懸命頑張って得たから豊かになっているという、そういう思いです。ですからその後に私たち抜きで王様になっています。もう自分が一番偉い、それはまたコリントの教会の中でも自分が一生懸命やって、そして自分の働きで教会が保たれている、王様になっているんだ。それはまさに思い上がり、そしてまた自分の誇り、そのことによって教会は分裂していってしまうということであるわけです。しかし私たちはそうした思いを捨てなければいけない。前に御霊に属するものか 肉に属するものかということをパウロは3章の初めで語っていたわけなんですけれども、自分は実は神様によって生かされている、そして神様が豊かに与えてくださる、その信仰に立たなければならない。決して私たちの頑張りでもって神様がこの人は一生懸命やってるから祝福を与える、この人は何もやってないから与えない、そうではないわけです。あの荒野の旅路を見ても神様は水を飲ませ、またマナを降らせた、もうみんな平等に与えられているということを忘れてはならないわけです。そして私たちは何が必要なのか。10節のところにキリストのために愚かなものという言葉が出てきています。キリストのために 実は私たちはこの世では愚かなものとなる。9節には神は私たち人を死罪に決まったもののように最後の出場者として引き出されました。この1世紀の時代、それはクリスチャンの迫害ということがあったわけです。あのローマにおいても競技場でもうクリスチャンが捕らえられてきて連れてこられ、もう獣の餌食になったり、火の柱にくくられるというような、そのようなことが起こったわけですけれども、まさにこの旧説周りにあるようなこの人々の見せ物になって殉教していった、そういうものを自分はじゃあ信仰を捨てますからもう普通の生活に戻してくださいと言えばそれはできたかもしれません。でも殉教していった人たちはイエス様を裏切らなかった。もちろんパウロもそうであるわけですし、ペテロも彼はローマで捕らえられて逆さ十字にかけられたということがあったわけです。なぜかというと、それはイエス様が自分を愛してくださった。自分は3回イエス様を否定したけれども、イエス様は自分のことを全く否定されなかった。そのことのゆえにペテロも、そしてこのコリントの手紙を書いているパウロも、まさにキリストのために愚かなものとなった。そしてそのことは11節に、今この時に至るまで私たちは飢え渇き着るものもなくひどい扱いを受け住むところもなく、12節には労苦して自分の手で働いています。しかしそれとはもう全く逆に、罵られては祝福し、迫害されては耐え忍び、中傷されては優しい言葉をかけていますと彼は言ったわけです。罵られて祝福をする、それは相手に対して悪に対しては善をもって報いるということは、ローマ人の手紙の中にもパウロは書いていたわけです。なぜそのようなことができるのか、それはイエス様があの十字架の中で、父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないでいるのです、あの十字架の苦しみの中で取りなしの祈りをされた、その祈りによって救われるということであるわけです。私たちはどうなのか、キリストのためにあえて愚かなものとなり、苦しみを受けながらも相手に祝福を与えていく、そういうものであるのか、それともこのコリントの人たちのように10節のところには、あなた方はキリストにあって賢いものですと、まあ、ある意味それは皮肉のような言葉ではないかと思いますけれども、自分は偉い、そしてまた優れている、そういう思いを持って生きているのか、それがやはりこの御霊に属するクリスチャンなのか、あるいは肉に属している立派なクリスチャンなのか、そのことを、まあ、私たちは神様に問われることではないかと思います。イエス様は私についてきたいと思うならば、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。まさに一世紀のクリスチャンはイエス様のために自分のこの肉体の命を失う、しかし彼らは永遠の命を見出すことができた。私たちは本当にこのイエス様にあってどのような命を日々見出しているだろうか、本当に天の御国の栄光、そして自分に与えられるその素晴らしい恵みと祝福を、私たちは本当にこの信仰によって、またご聖霊の助けを得て自分の心の中に神の御国、そして神の栄光を見るものと させていただきたいと思います。